祈ります。天の父よ、ただいまからヘブライ人への手紙の一節をご一緒に兄弟姉妹たちと共に学びたいと願っております。どうぞ説教者に聖霊を与えて唇を清め、また会衆の兄弟姉妹たちの一人一人を強めてくださいまして、御言葉を受け入れて、そこからあなたの深い深い御心を学び取ることができるようにお迎えにください。このような営みは毎週続けられて、私たちは少しずつ成長いたします。子供が食べ物を食べて成長いたしますように、私たちも毎週御言葉を与えられて霊的に成長いたします。どうぞこのような成長が私たちの人生そのものの中で常に変わらず行われ続けることができますようにお迎えにください。またここに集うことができなかった兄弟姉妹たちも御言葉の豊かな恵みをいつもお与えください。イエス・キリストがいかに私たちを愛し慈しんでおられるか、また私たちの救いのためには常に最善を尽くしておられるかを知ることができますように。神様の御心はすぐには分かりません。祈っても叶えられないことがしばしばでございます。しかしそれは単なる遅れではなくて、もっと良い、もっと素晴らしい神様の御業を私たちに見させ経験させるためであります。私たちはその時は失望したり、神様は何をしているんだろうと不満を抱くようなことがございますけれども、結果としていつもあなたの見ては素晴らしいと賛美することができます。そのような経験をさらにさらに積み重ねて、私たちも主の民として一生懸命御国を目指すものとしてくださいますように。西大のこの地にもあなたは愛し慈しんでおられる方々がたくさんいます。どうぞこの地からも主の民が一人二人三人と起こされますようにお迎えにください。世界中ではまた日本中にもいろんなところで教会が建てられておりますが、困難の中にある教会もたくさんございます。特に少子高齢化の荒波に教会の存続すら危ぶまれておりますような小さな群もたくさんございます。どうぞそのような教会を強めてください。また世界中の困難な教会も助けてください。また政治経済その他いろんな領域に教会もその中にあるわけですけれども、今は大変流動的で困難な時代です。どうか神を恐れ神の言葉を重んじるような政治家を一人でも多く与えてくださいますようにお願いいたします。災害にある地、あるいは戦争や内乱の地にあるところ、神様がそこに住んでおります人々にどうぞ憐れみをお与えください。イエス・キリストの名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第8章1節から6節までを朗読いたします。新教大学聖書では新約聖書の409ページです。ヘブライ人への手紙の第8章の1節から6節までです。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、または真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は 供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり、影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は身を山で示された型通りに全てのものを作れと言われたのです。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定されたさらに勝った契約の仲介者になられたのです。まず最初に今述べていることの要点と書かれてありますが、この要点は重要点と読み替えてもらった方がいいと思います。今ヘブライ人への手紙の中でずっと私たちが読んでおりますところの一番重要な点は何かということです。で、私たちにはこのような大祭司が与えられていて云々という言葉がずっと記されております。要するに重要な点とは、まず大祭司、このような大祭司とはイエス・キリストのような大祭司が与えられているということ、そしてその方は一節の後半から二節にかけて記されておりますように、天でその務めを果たしている。要点として、重要な点として私たちが注目しなければならないのはこのことだと。私たちにはメルキゼデクに等しいイエス・キリストという大祭司が与えられている。そしてその大祭司は今も天においてその務めを果たしておられる。で、これが大変重要な点だと、このように教えられてきまして、今まで私たちはヘブライ人の手紙を何週間にわたって学んでおりますけれども、この重要な点を繰り返し繰り返し学んでまいりました。このようなイエス・キリストという大祭司が与えられていて、その大祭司は天上においてその務めを果たしている。ところで、その天上の務めということについてでありますけれども、今日私たちは天と言われますと、大空、宇宙と考えられますか。昔昔、もう何十年も前にソビエト、ロシアがあった時代ですけれども、スプートニクという人工衛星が飛ばされました。で、そこにいた操縦士が地球を見て何を言ったかというと、神はそこに見出すことができなかった、ソ連という国は無神論を報じる社会主義国家でありますので、そういう言葉を聞いても驚きはしませんけれども、宇宙には神はいなかった。こんなことはですね、今の時代には子供さえ知っております。いくらロケットで宇宙に飛び出しましても、そこには神様は別におられるわけではない。はるか遠いところにロケットで行きますと神様に出会うということもありません。では天はどこにあるのか。大空だと、そのように思っておられる方が多いと思いますけれども、 今申しましたようにその内部下には中身様はいるおられるわけではありません。こういう空に対する感覚あるいは天というものはもちろん時代によって、異なります。聖書の時代はそれは地動説と天上説、天動説という考え方がありますけれども、昔は地上がずっと固定して天が動く、そのように天動説が使用されておりましたですね。ガリレオ・ガリレイというルネサンスという時代の、まあ、天文学者といったらいいでしょうか、いろんなことを発明した人ですけれども、この人は天動説を唱えまして、そのために教会から迫害された。こういうことはよくご存知だと思います。しかし彼はそれでもその、天動説ですね、まあ、ちょっとややこしくなってみました。地球が動くと、でこのように主張したわけですね。 地動説を唱えたわけです。で、今はこのようにですね、天動説、地動説というのがありまして、地面の方が、地球の方が動くのであって、天が動いているのではないというのは、これはまた誰でも知っていることでありまして、このように、その聖書の時代から、世界観と申しましょうか、天に対する考え方は固定しておりません。だんだんだんだん発達してきておりまして、いろんな考え方があるということであります。昔は天というのは何層にもなっておりまして、で、聖書でも諸々の天、7章の26節には諸々の天という言葉が出ておりまして、空というのはですね、何重にも空があったと。例えば天使が飛び交っている空、あるいはその私たちの大先輩、信仰を貫いた、もうそれで亡くなった人が行くその天国という天、あるいは神様がそこにいますという最も高い天、こういうふうにですね、何層にも天というものを考えていたそうであります。だけれども私たちは今の時点で天というのをどういうふうに考えたらいいんでしょうか。私は一つの考え方を持っております。天というのは結局私たちの心の中にあるんだと。というのは、天に増します我らの父よと神様に祈るとき、それは私たちの心で祈っております。ですから心で祈っているときに、天に増します神様といったときには、私たちの心に神様がいますということを前提にして、その神様は天におられるということを受け入れて、神様どうぞこれこれしかじかの祈りを聞き上げてくださいと祈りますね。その天にまします父なる神様というふうに祈りをすることを通して、私は神様は私たちの心の中にいます。そしてそれを同時にまた天にいます神様がおられるわけですから、天というのは心だと、心の中にあるものだと、これは私の現在の思いです。ですから私の心の中に天がある、天上というものは心の中にありますから、心で神様を信じていたら心の中にある天をに行くことができる。それは天国に行くことができる。もちろんそれは見ることもできませんし、ここだと場所を指さすこともできません。お前の心はどこにあるんだと言ったってですね、まさかここだとかここだとか言えるわけないんですね。心は分かりません。でも私は確かに心があります。魂があります。そこに天があると私はいつも納得しているんですけども、どうでしょうか。皆さんはもちろん お祈りするときに天を仰いで天の父よと祈るわけですから、あの大空に神様がいますと、天はそこにあると考えても、私はそれをもちろん否定するわけじゃありません。そういう天についての理解をしても何も間違いではない。もちろんあの宇宙空間を通ってですね、そこの果てに神様がいますと、まあ、そういうふうに考える方もいるかもわかりませんが、私はそのもちろんそれを否定しません。話は脱線しました。その天でイエス・キリストが大祭司として奉仕をなさっておられる。でその天というのは、それは大いなる方、まことの神様の玉座の右、一番近くですね、そこで目の前でイエス・キリストという大祭司が大祭司としての務めを果たしておられる。それは何か鳥なしの務めだということは先週学びました。私たちの罪のために、その罪を取り消すために、罪の負債を償うために大祭司イエス・キリストは鳥なしの務めを果たしておられる。その務めはどこでなされているかというと、神様と、まあ、こういう表現は間違っているんですが、目と鼻の先でイエス・キリストはその取りなしをしていてくださる。こんなに効果的な取りなしはないんじゃないでしょうか。イエス様が神様に、これこれしかしかという人物はこんな罪を犯しているけれども、私があなたにこの人の罪を許してくださいとお願いしています。このようにいつもいつも天で私たちのために取りなしをしていてくださるとならば、その取りなしは最も効果的、そういうふうに言うことができると思うんですね。地上はこれは天ではありません。そして天にいます神様とはかけ離れた遠いところにあるわけですね。この地上でもちろんアロンに等しいアロン系の大祭司は一生懸命取りなしの務めを果たしました。そのことは3節以下に記されている通りです。彼は供え物と生贄を捧げて、そして一生懸命その取りなしの務めをいたしました。自分のためと、そしてイスラエルの人々のために取りなしのをいたしました。けれども何度も申します、彼がしていることは地上にある幕屋あるいは神殿でした。いくらそこが聖なる場所でありましても、天におります神様とはかけ離れて遠いところですね。ですからそれに比べてイエス・キリストは私たちとのために父なる神様の目の前で私たちの罪の一切を許すために取りなしをしていてくださるわけですから、これほど効果的で、これほど私たちがしっかりと確信できるようなそういう場所はないということになります。この点でも大祭司イエス・キリストがなさる取りなしの務めは効果的ではるかに優れていると。アロン系の大祭司、イスラエルの中で大祭司の務めを果たしていた人々に勝ってはるかに優れた務めを果たしておられると結論することができるわけで、これが今述べられている最重要点であると。私たちはこのヘブライ人への手紙の最も重要なポイントをこうして学んでいるわけです。大祭司は生贄と供え物を携えてそれを捧げる任務を与えられております。で、大祭司というのは捧げ物を持って神様の前に出る役割を果たしているわけですけれども、まず3節の後にはこの方の、つまりイエス・キリストも何か 捧げるものを持っておられなければなりません。大祭司ですから。で、ヘブライ人への手紙はこの8章の3節は、じゃあイエス・キリストは何を携えて神様の前に出ているのかということについては触れておりません。書いていないんですね。でも私たちもすでに答えを持っております。それはイエス・キリストはご自身の血を携えて、つまりそれは十字架にかかって血を流されたことを意味しておりますけれども、その血潮を持って神の前に取りなしの務めを果たしてくださっているということは、まあ、ここには書いておりませんけれども明白であります。で、そしてもし地上におられる、もしですね、イエス・キリストが天ではなくて地上にいるのであれば何かを捧げなければならないんですけど、その場合だったら立法に従って生き贄の動物、子羊とかヤギとかを捧げることになっただろうけども、しかしですね、そういう場合はアロン家の大祭司とイエス・キリストは同じことをすることになるわけですから、イエス・キリストの方は必要ではなかった。こういうふうに言うわけですね。4節の後のところに、この方は決して祭司ではありなかった。だからイエス・キリストというお方が地上で生贄を捧げるという務めを果たしておられるのではない。イエス・キリストは確かに十字架にかかれたのは地上でした。ゴルゴタの丘でキリストは十字架にかけられて肉が裂かれ血を流されました。そしてそれがイエス・キリストが携えていく生贄供え物でありました。でけれどもですね、地上でそれを捧げているのではないとヘブライ人の手紙の作者は言うわけですね。確かに起こったのは地上なんですけども、その血を捧げていてくださるところは天である。天でイエス・キリストはご自分の血を生贄として捧げることによって、しかも神様の真ん前でそれを捧げることによって私たちの罪をことごとく完全に完璧に許そうとされている。これがこの作者が言いたいことなんですね。で、五節にはこんなことが記されております。この祭司たちは天にあるものの写しであり、影であるものに仕えている。地上の大祭司たちはじゃあ一体何をしていたんだろうと、彼らはですね、つまらない、くだらない単なる儀式を行っていたのであろうか、こういうふうに考える人もいるかも分かりません。ですから旧約聖書は当然軽んじられることになるわけですね。旧約聖書に書いてあることは、儀式だらけ、そしてそんなものはもうすでに過去のもの、実際エルサレムの神殿ももうないし大祭司もいないと、そんなですね、 大祭司についてあれやこれや考える必要がないんじゃないか。このように考える人は大祭司というのはあんまりもう心にアロン系の大祭司を心に留めませんし、旧約聖書をあまり読もうとしません。幸いにしてこの教会には旧約聖書を一章懸命読んでいる方がいますし、改革派教会の立場はそうなんですね。旧約聖書を聖典として経典として重んじる、これを旧約聖書は太いですけども、辛抱してこれを1日に5章ずつぐらい読んでいくと、大体1年ぐらいで終わる計算だそうですけども、とにかく旧約聖書を毎日毎日読んでいくということはですね、それは大変有益なことです。なぜ有益なんでしょうか。ここに書いてあるわけです。大祭司、旧約聖書に書いてある大祭司というのは、それは写しであり影なのだということであります。で、ここに書かれてある背景は まあ、もう開きませんけど、出エジプト記の24章に書かれてあることをヘブライ人への手紙の作者は語っているわけです。モーセが神様からですね、山に登ってこいと。でそこでモーセはこれシナイ山という山なんだそうですけども、そこに登っていきます。でその頂上は雲で覆われているときに、神様はモーセに律法を与えられます。その代表的なものは十回を書いた石の板なのですけども、それだけではなくて、さまざまな律法をモーセは与えられました。その中に神の幕屋で奉仕する大祭司の役割について面々と書かれている律法も掟も与えられました。それでこれ書いてあることなんですね。モーセが幕屋を建てようとしたとき、お告げに従って、つまり律法に従ってそれを作った、山で示された型通りにこれを作れと神様から言われた、出エジプト記の24章に記されている御言葉なんですけども、でそしてモーセはその通りに幕屋を作り、そしてそこで祭司たちにその務め、鳥なしの務めを果たさせたというわけですけれども、モーセはその時天上で型を示された。その型、それは写しや影と言われている神の幕屋、あるいは大祭司の務めでありました。写しあるいは影、ご説に記されている言葉ですけれども、写しというのは何かといえば、これはコピーと考えていいと思うんですね。最近のコピー機は大変成功でありまして、本物か偽物かわからない、時々コピー機を使って偽札を作るフラチな人もいるわけですけども、それがですね、まんまとうまく騙すことができるほどに精密なコピーができておりますけれども、所詮それは偽物です。影、皆さんは影を見られたらですね、手がの影を写しますとこの手とそっくり、あるいは頭の影が見えるとそれはまさしく私たちの姿そのもの。でけれども影は本体ではありません。影は影、本体はそれは別にあるわけですね。モーセが与えられた律法に書かれてある神の幕屋、そしてそこで奉仕をする大祭司についてはこれは皆写しであり影である。どんなによく見ているか、それは否定してはいけないと思うんですね。ですから旧約聖書に記されている幕屋、あるいはそこで奉仕をする大祭司について学ぶということは、それは本体そのものを私たちはしっかりとこういうものだと頭の中に叩き込むことができるほどです。ですが旧約聖書に記されているモーセが示した大祭司についての規定と申しましょうか、命令は、それは決して無視してはならないというわけです。だから旧約聖書を一生懸命学びましょう。特に儀式について書いてあるところはもう繰り返し繰り返しつまらないと思うんですけども、実は大祭司イエス・キリストがそこで奉仕をなさっておられます、その天井にある幕屋、真の本当の幕屋、あるいはそこでここにある聖女というものがそれ本体なんですけど、それをまるでコピーとして、まるで影として私たちに示しているものですから、コピーやあるいは影なんですけども、それを学んでいけば十分に素晴らしいものを認めることができる。ただしそれはやっぱり本体ではありません。コピーであり 影なんですね。だから本体を見ないで影ばっかり写しばっかり見ていたらそれは何もならないわけです。これをしているのが残念ながら現在でもユダヤ教と言われております人々なんですね。彼らはイエス・キリストという大祭司を見ようとはしません。相変わらず旧約聖書にある大祭司、もう存在はしないんですけど、大祭司こそ本物だと思っているわけです。これこそ本体だと思って今もその宗教を奉仕しているわけです。けれどもヘブライ人の手紙の作者は言うわけですね。それは影、それは写しで、影であり本体である私たちの大祭司はそれよりもはるかに優れた務めを得ておられますと直接に言われておりますが、もう何度も何度も言ってきましたですね。天上で神様の真ん前で、しかも最も効果的であるご自分の死を生き抜きとして携えるというはるかに優れた務め、本体である務めを、しかも天上で神様の真ん前でそれを果たしておられますとなれば、そのイエス・キリストの大祭司である務めこそ私たちは素晴らしいと発見しなければなりません。そこでなされている効果は抜群。私たちは本当に残念ながら神様の前で恥ずべき小さい愚かしい存在でしかありません。人間というのは考えてみれば本当に愚かなことばかりやっております。公私ともども、見えるところでも見えないところでも私たちは横島なことを考えたり、あるいは実際実行したりしておりますけれども、大祭司イエス・キリストはそれなりの私たちの罪のために生贄を捧げてくださって、もうあなた方の罪はこの血によって全部清められたと今日も言ってくださるわけです。そして後半部分、さらに勝った約束、さらにまた勝った契約、二度も同じ言葉を繰り返すということは、これは強調形なんですね。もうイエス・キリストがなされる約束、契約という言葉と一緒です。ただ違う点は、契約というのは聖書的用語でして、それは破られることがない約束という意味です。神様と人間が結んだ契約は神様の方から簡単にビリビリとこんな契約なんかつまらんと言って破り捨てるようなものではない。この契約は確実に行われる約束、神の約束、その仲介者、これがイエス・キリストだと。神様と人間の間に立ってご自身がそこで行われる契約、つまりイエス・キリストを信じて受け入れる者はどんな罪をも許されるという約束にの保証人になられた。このように私たちは再び大祭司イエス・キリストをこのように学ぶことが許されております。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちは天上におられる大祭司が与えられているという最も重要な点を学ぶことができました。イエス・キリストは天上にあって神の真ん前、地上のアロン系の大祭司は到底することができない。ただ一度限り有効なご自身の血を捧げるという取りなしの技を、務めを果たしてくださっています。どうぞこのイエス・キリストの取りなしによって無意識でも意識しても隠れているところでも見えるところでも小さなことでも大きなことでも犯しております罪がことごとく許されます。どうぞこのイエス・キリストが私のためになさっておられる技をこのヘブライ人の手紙の書かれております通りに信じて受け入れて実際に罪の許しの恵みをいただくように神様が 私を励まし助けてください。信仰を強めてください。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。